こんばんは。経済総合分析手法です。本日もよろしくお願いいたします。さて本日はバリューとバブルについてお話ししたいと思います。物の価格というのはそれの実質価値とそれとその期待感ですね、それが合わさったものだと思うんですね。で、まあ、日本のバブル時代といいますと80年代でありますとか、つまり期待感ですね、過度な期待感が値段を押し上げていた。そしてそのバブルの部分が弾けるのは早いってことですね。弾けると反動が生じるってことです。で、まあ、近頃、まあ、ビットコインにすると10月12日にすごく値段が上がりました。でその時にニュースになりましたね。一時64万円になりましたと。でその後ですね、揺り戻しがすごく早くかかって、まあ、瞬間的に谷ができて、ですぐ値段戻るんですけれども、ここで何ができるかというと、下方向のヒゲができるわけですね。12時間足などで見ると。で、これというのは、だからトレンドですね、実際のバリュー、価値の推移と、そのバブルの部分ですね。期待感から買いが膨らんだという部分の、でその期待感から値段が膨らんでいると、やはりこれほど上がったんだったら売ろうという意欲が、まあ、芽生えてきますよね。で高値で掴んだ人がその売り圧力に対して、まあ、弱気になったりとか、まあ、損切りに引っかかったりとかするとどんどん売ってしまうと、突発的に売りが重なると。けれどもトレンドよりも下がった部分に関しては、まあ、割安なので瞬時に買いが入る。そしてすごくその瞬間的なすごく深い谷ができた場合、それはヒゲになるわけですね。で、まあ、初心者の皆さんにまずもってお伝えしたいのは、その価格というのはバリューとバブルからできて足し合わさったもんだっていうところですね。なかなかこれもバリューということに関してなかなか教えてくれる投資家がいないんですよね。そのものの、まあ、実質の価値、まあ、需要のある部分の価値ですね。でなかなかその多くの、その投資家というのはだから、まあ、テクニカルかファンダメンタルかって切って分けてしまうんですよね。でテクニカル派と自称する人は値段の推移をすべてチャートの上だけで、つまりチャートというのは値段の推移ですね、それだけで説明しようとしてしまうんですが、物には元来の価値というのがあるんですね。実社会における価値ですね。それは本当チャートの上だけで見えますでしょうか。見えてないですよね。だから常にその実際の社会的な価値というのを見積もりながら、そのバリューとバブルというのを足し合わさったもんだと捉えるといいかなと思う。あ、それとですね、バブルが起こった時の収束する時のこう断絶に凌駕する部分の呼び方なんですけれども、まあ、バブル、そして弾けてっていうところをがあって、それから揺り戻しっていうところですね。でこの部分はそのプロブレムソリューションリアクションというふうな、このこれはもうバネの伸縮のようなものでして、伸びすぎた部分が弾けてビョーンと縮むけれども、それがそのトレンドより割り込んだ部分が瞬時に戻るっていう過程ですね。ここの捉えるのはそれこそちょっとプロの人でないと難しいかなと思いますね。何しろその展開が早いですからね。バブル、反動、揺り戻しですね。それよりかはやはりそのトレンドを見るべきですね。でトレンドというのも2つあると思うんですね。だから実際にそのバリューが上がっていってるということですね。日に日に上がっていってるという部分、まあ下がっていってるでもいいですけれども、それをまあ大体それはその直線的な傾きになるんですけれども、それに少しずつ、まあ、バブルが上乗せされていくってことですね。でいつかそのバブルが上乗せされていた部分が弾けるってことですね。その弾けることによってドーンと反動が発生する。私もこれなかなか分からなかったんですけどね、そのバリュー投資ということを教えてくださるあるカイデンという先生がいらっしゃったんですけどね。でこのカイデン先生はやはり重病を患われて、そして ご回復されたということもありますし、それからやはり大学時代から命について学んでいらっしゃったってところですね。でその値段を2層構造だっていうふうにおっしゃってくださった、教えてくださったのも先生なんですね、海田先生です。で、まあ、株というのは実際にその価値の、その会社の価値、実質需要における価値ですね、そこから将来性を判断すべきなんだよってことですね。でそれはチャートの上だけでは見えませんよねっていうことなんです、ということをとても習いましたね。で私も学びました。でなかなかこのバリューというものを、まあ、気にする人はだからそのなかなかバブルの方を見ないし、バブルの方ばっかり見る人はバリューを見ないってことです。それとこのバリューというものは日に日にこの変わっていくってことなんですね。で時価総額と言われるものはこのバリューとバブルを足したものですよね。でこのトレンドというものもこのバリューとバブルが足し合わさったものだってことですね。まあバブルが、まあ、乗りそうだなっていう時と、バブルが、まあ、弾けてしまった時ですね、その時はもうちょっと待ってるってことですね。まあ、しばらくなぎといってその静かな状態が来るまでちょっと待った方がいい。で、まあ、移動平均線で見るとなんか移動平均線がちょっとバッと開いてしまっている状態は、これはもうバブルがもう真っ盛りであったり弾けそうだっていう時、弾けてしまった時とか、ね、そこではなくやはりその移動平均線ね、ちょっと時間の長い移動平均線がまたまあひっついてきて、まあ、落ち着いてかなっていう時、そこでまたもう一回入れてみるってことですね。でなかなかこのバブルが弾けた状態からすぐまた次のトレンドが始まるっていうのはなかなか珍しいことなので、ちょっと落ち着いて、まあ一回損切りをしてからもう一回入り直した方がいいというか、そうしないと結局この損をしてしまうってことですね。でさて、今回の、まあ、衆議院総選挙に入っていますけれども、これもですね、まあ、バリューとバブルがあったかなと思いますね。でこの価値の部分ということは本日お話ししたことですね。でこの価値とだから求心力で、この求心力を最も持っている国っていうのは世界中で今我が国なのかもしれないなってことです。だからこそ少し注意をしたいのは、やはりそこにやはり何というのか対抗軸がないと行き過ぎてしまうってことなんですね。だから我々がだから一人一人の足で立つってことですね。それがね、僕大切だなと思うんです。民主的ってことはやっぱりみんなが自分の人生を生きている、自分の足で生きているっていう感覚が支えていくものだと思うんですね。でその中でやはりこの投資というものは全く見捨てることができない概念なんです。で不動産で有名な先生も、まあ、子供ご子息を育てられるってことですね。これこそがやはり未来への投資なんだってことに気づいてほしいんですね。でこの未来を考えた時にやはりそのバランスがいいってことは求めていきたいなと思うんですよ。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。ごきげんよう。